Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。2014年の4月から始まった西宮徹底解剖、丸10年を迎える今年の3月で終了する運びとなりました。そこで2月と3月はファイナル企画として、これまでたくさん出演していただいたゲストティーチャーを週替わりでお招きして、思い出話に花を咲かせたいと思います。8週すべての出演者のお名前を書いてご応募してくださった方の中から、抽選でお二人にクオカード3000円分をプレゼントいたします。最終回3月25日の生放送で当選者を発表しますので、ぜひご応募ください。さて、今日は樹木医の藤原隆之さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、藤原さんにも結構長くお世話になっておりまして、
はい、
5回ぐらい
5回ぐらい、そうなんですね、
はい、ね、
はい、
2015年の3月が最初だったと思うんですが、
はい、
西宮の桜、
はい、
ズバリのタイトルで、
そうですね、
はい、お話しいただいて、
はい、
で16年の11月は、
はい、
癒しをもたらす西宮の木々、
はい、
そして21年10月には西宮の木を知る、森を知る、
はい、
そして22年の12月には西宮の植物雑学あれこれ、
はい、
そして23年の9月には西宮の植物から SDGs を考えると、まさにあのとっても幅広いテーマでいろいろお話をいただいてるんですが、
はい、
あの藤原さんは樹木医でいらっしゃいました、
はい、
まあ、木のお医者様
ですよね。そうですよね。
どういうことを具体的になさる、
まあ、あの樹木医って言いましてもね、いろんなあの方とか専門の方がおられるので、はい、例えば木を枯らす原因になるね、
うん、
腐朽菌っていうて、まあ、キノコの専門の方がいらっしゃったりとか、
はい、
まあ、病害虫、
うん、
で土のこと、土壌、
ほうほうほう、
で、まあ、あの本当に、それこそ造園で言ったらその木の剪定とか樹勢回復とか、
う
ん、
はい、
まあ、いろんなこうご専門の方たちがいらっしゃるということですね。
そんな中で藤原さんのご専門といえば、
私はまあどちらかというと桜ですね。
桜、
はい、桜という、
やっぱり西宮の鹿ですからね、はい、桜に関してはやっぱり結構詳しい方たくさんいらっしゃるんですか、西宮には。
あの、いらっしゃると思います、はい、いらっしゃると思いますね、ま、
藤原さんはその木、樹木医としてのアプローチで、
はいはい、
でまたその文化的なものとか歴史的なものとかもまたね、ご専門の方がたくさんいらっしゃると思うんですけど。あ、そうですよね。でも桜、今年はどうなんですか。
今年は早いと思いますね。
早い、もううかうかしてたらもう咲きますか。
あの、まだ3月の中頃以降でないと、ま、基本ソメイヨシノというね、
はい、
基本あのになる基準木があるので、
ええ、
ま、それでもって早いか遅いかというような話にはなるかと思うんです、
はい、でも例年よりは早い。
早いと思います。
ああ、そうですか、はい、それにもうなんか西宮で桜が開花しているというね、
はい、
ニュースをちょっと耳にしたんですが、はい、あれはじゃあソメイヨシノではなく、
はい、
なんという桜が咲いてるんですか。
市内であれば多分民家なんかでね、あの河津桜を最近ね植えておられる方がいらっしゃる、まあ、普通に売ってますんで、
はい、
まあ、お庭に植えられたりとか、
うん、
あと、まあ、例えばこの辺りの公園でしたら、の修善寺寒桜って言って、
はい、
まあ、同じように伊豆半島出身の桜ですねが咲いてたりとか、
う
ん、いう、まあ、ちょっと早咲きの気の早い、うん、あの伊豆半島出身のね、
はい、
桜があるんですよ。
ほう、
はい、
でもそれは今西宮でも開花が、
開花はしていると思いますね。はい、はい、
でもあの桜の花っ って開くときに、なんかあのセオリーがあるんですよね。なんか前教えていただきましたよね。一回キュッと寒ならなあかんとか。
そうなんです、そうなんです。はい、で、あの、普通の桜というの、普通の桜というのは、普通のあの、いわゆる山桜みたいな野生の桜もそうですし、はい、まあ、ソメイヨシノみたいに、あの、江戸彼岸と大島桜のね、あの、交配してできた桜なんかは、基準その、あの、寒さに一遍当たらないと、目が覚まされない。いわゆる休眠打破っていうんですけど、これがないと、あの、まあ、綺麗に開花が揃わないっていうことになるんですね。で、なんですけども、早咲きの桜は、そういうその、植物ホルモンが関与するんです。その眠りを、深い眠りについたりとか、で、今度その開花に向かっていくときの、その深い眠りに落ちる、まあ、いわゆるその植物ホルモンの、まあ、量が若干違うんですよね、早咲きの桜っていうのは、うん。だからちょっとそれが薄いというか、だから、あの、そんなにグッとした、あの、寒さがなくても、まあ、ぬくくなったらなんとなく咲くみたいな。
なんとなく、
まあ。そういう、あの、タイプの早咲きの桜はあります。
なるほど。はい、まあ、この先、ぐっと冷えるっていうこともあるのかなと思いますが、ここのとこなんか結構ね、暑かったりとかっていうような、まあ、あの、気候が続いてるので、はい、もしもこのまま、もし、ギューって寒くならなかったら、宿賀の桜なんかはどんなになるんですかね。まあ、あのね、
寝ぼすけってね、はい、こうパラパラ咲き出すんですよ。一気に揃わないで。
はい、
で、まあ、あの、温度をずっとこう、あの、上がっていくにつれて咲くんですけどね。うんうん、まあ、一気にバッとこう、開花が揃わない。お寝坊さんで、こう、だらだら咲き始めるみたいな。そういう現象がなきにしもあらずですね。
なるほどね。はい、でもそういう開花のメカニズムっていうのはやっぱりね、本当にあの不思議なもんなんですね。
はい、
はあ、そうなんですね。あの、桜って、まあ、一言で言っても、まあ、いろんな種類がありますし、あれですけど、はい、藤原さんがその桜に興味を持たれたっていうのは何かきっかけがあったんですか？
やはりあの、まあ、小さい時にね、身の回りに桜が多かったので、
はい、
まあ、いろんな桜の種類ってあるんだなっていうのから興味を持ったみたいな感じですね。
ご出身は
大阪なんですけども、
大阪にも桜は随分、
まあ、随分、
なんか造幣局の通り抜けのね、八重桜っていうイメージがすごいありますけど、あ、そっか、大阪城のあたりとか、はい、大川のあたりとかっていうのはやっぱりすごい桜がいっぱい。
そうですね、造幣局なんかもこれ母親が好きでしたから毎年、うん、幼少期は行ってましたしね。
そうなんですか、ね、えやっぱりもう、じゃあ身の回りに桜があったことから興味を持たれたという。
なんかの寒いのに春になるとなんで咲くんやろうっていうね、
うん、
まあ、疑問から桜に興味を持ったみたいなねところがありますけど、
いろんな調査もしてらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、まあ、あの、本当にほとんど趣味と興味からやってるような調査の方が多いですけどね
いやいや、でもその記録がやっぱり資料としてね、どんどんとこう次の世代には、
はい、
まあ、有用なものになっていくんじゃないかと思うんですが、最近ではどんな研究というか、なんか調査をなさったんでしょうか。
去年にね、あの、はい、まあ、ちょうどそのこの辺りでは桜が散って、
うん、
まあ、桜よりもまあむしろこれから夏を迎えるぞというような初夏にも当たるような時期になると、
はい、
まあ、北海道はこれから桜やっていう、まあ、時期になるんですね。
で、
まあ、仕事のこともあってなかなか3月の末から4月の頭って仕事もあるんでね、
うん、
なかなかその、
はい、あの純粋に楽しめない。
そうなんです、はい、ほとんど趣味みたいな研究の桜っていうのはなかなかいけないんですよ
なるほど、
はい、時期を外していくとやっぱそれぐらいの時期になる、
というとちょうどゴールデンウィークあたり。
そうですね、北の方を追いかけていくみたいなね。
北の方へ。
で、まあ、あの、北海道 の、 あの南の方のね、道南のあたり、うん、
はい、
あそこはあの松前っていうすごい桜の名所があるんですけども、
はい、
まあ、そこも当然見に行ったんですけど、
うん、
まあ、どちらかというとその野生の桜がすごい気になっていったというところです。
野生の桜っていうのは結構その辺りにいろいろあるんですか？
通常ね、あの、山桜でこの辺り見るでしょう、
はい、
山桜っていうのは実はね、北限は宮城県ぐらいまでなんですよ。そこからちょっと上まで男鹿半島ぐらいまでしかないんですけども、
はいはい、
山桜ってそこまでなんです、自生地は。
つまり山には桜は咲かない、北海道まで行っちゃうと。
まだ色の違う山桜が咲くんです。大山桜とか、はあはあはあ、蝦夷山桜とかね、
うん、
いわゆる紅山桜とか、ちょっとにこの辺りの山桜よりも色、花の色が濃い、
はい、
花の大きさが大きい、
うん、
まあ、そんな桜が、まあ、そのいわゆるその山桜と変わるように、はあ、自生地が北海道までずっとあるんですね。
ということは品種がもう変わ
る、そうですね、種が変わっちゃうんですね。でその大山桜っていう赤い桜が北海道にはあって、
うん、
で北海道のもう上の方行くと、まあ、おそらく釧路とかね、
はい、
あの辺りになってくると、ソメイヨシノは開花基準木じゃなくなってね、
う
ん、その大山桜が開花基準木なんです
。そうなんですか。
そうなんです。
じゃあ本数も大山桜の方が多い。
大山桜の方が多いです。もうソメイヨシノもちょっと育ちにくくなってくるので、北海道の上の方行くと。
そういうことですか。
はい、で、まあ、北海道行くとその霞桜っていうのと、
うん、
もうほぼ大山桜っていうのと、千島の方から北海道にやってきた千島桜っていうね、
はい、
ほとんどまあ野生種でいうとそれぐらいのものになってくるんですね。あと山の方行くとまたその千島桜の本来の母種になる高根桜とか、
うん、
三山桜みたいなね桜もあるんですけども、平地を見ていくと、まあ、普通街中で見れるのは霞桜と大山桜、まあ、そういった桜だけになってくるんですね。
いやでも今だけでもものすごい出てきましたけど、
はい、
一体桜の品種って何種類ぐらいあるんですか。
品種でいうとね、うん、種でいうと、
はい、
10種なんです。
種は10
種って基本種ですね、
はいはい、
種人間でいうとホモサピエンスみたいな種が、うん、まあ10種しかない。
10種
でそこからこう交雑とか、まあ、いろんな園芸品種っていうんですけど、
はい、
そういうものを言い出すともう600から800ぐらいの
種類。いきなりすごいですね、はい、それ全部追っかけるのはなかなか難しいというか。
そうですね、
ねえ、うん、それはもう今も日々そのいろいろ交配したりとかっていうことで生み出されていってるってことですか。
そうね、自然とこう交雑したりとか、
う
ん、で人がこう交雑させて強いものを生んだりとか、
うん、
いうのをやって研究でやられたりとかねしてますけど、うん、
まあ、西宮でもねいろいろ新種の桜を、ね、うん、
はい、
作ってらしたりとかっていうことなんで、
はいはい、
それが全国的にって言ったらもうそれはもう数はものすごく、あ、
そうですね、
はあ、自然にこう交配ですかっていうのはもう本当にそのそばに立ってる日本の木がわーみたいな感じになるんですか。
そうですね、桜の、ね、特性上ね、自分のめしべで自分 の, おしべにつく花粉で受粉しないんですよ、うん、まあ、こういった植物は結構あるんですね、
はい、
だからよその花粉で自分が受粉しないと実がならないっていうような、
うん、
まあ、自我不和合性っていうんですけど、
はい、
まあ、そういった性質があるので、どうしても桜っていうのは必ずこう、
うん、
他の桜と交雑してしまうんですね、性質的に。
うーん、うん、じゃあその純粋な種を守るっていうのは逆にすごく大変なことっていうか難しいことなんですか。
そうですね、だから本来山桜の生えてるところに山桜以外の桜植えちゃうと、うん、どうしても山桜となんか別のものが混じったりとか、だから山の中によく、まあ、昔はあんまり意識せんと植えたんでしょうけど、ソメイヨシノなんて植えちゃうとソメイヨシノが花粉親になって、
うん、
山桜とこう交配した、まあ、言ったらハイブリッドみたいなもの、さらにハイブリッドになったものが山の中で出てくるみたいなね。でそうなるとやっぱりこう DNA のかく乱になるので、
はい、
やっぱりソメイヨシノとかはこう人が手入れれるような公園の中に植えて、
うん、
山の中に植えるのはそういったものを植えないとかね、まあ、ちょっとそういう試みをされている地域もあります。
それはもう昔からそういうセオリーというかこうした方がいいよみたいなことは言われていたわけですか。
あまりねそういう意識はなかったと思います昔はね。だからやっぱり最近なんてやっぱりその自生地の桜と、
はい、
その園芸品種の桜が、まあ、自然交配してしまうっていうことで、それが自然に広がっていってしまうっていう現象が、
うん、
まあ、ダメなだけで、まあ、そういった現象をこう利用して新たななんかこう色の違った桜を生んだりとか花びらの多い桜を生み出したりとかね、
はい、
そういうのは、まあ、人が手をかけて交配していく 技術としてあるんですけどもね。
で例えば新しい種とか新しいなんかその桜ですよね、そんなのが発見されたりっていうこともじゃああるわけですか。
そうね、最近で言うと熊野桜っていうね、これは種レベルなので、
はい、
まあ、もう103年ぶりということで。
あ、じゃあ結構大元の種の部分で、103年ぶり。
103年ぶりですね。
はあ、はい、
その前は大島桜がね、発見されたんですけど、
へ、
その熊野桜が和歌山県と三重県と奈良県にまたがるところの範囲でしか、生えてないんですけどね、
はあ、
そんなんが勝木先生によって発見されたりとかね。僕もね、昔はね、和歌山のね、42号線をずっとね、走ってたらね、山の中にね、えらい早咲きのピンク色の桜のがおるなと思って、あれ、江戸彼岸って、あんまりこの辺ないはずなんだけど、江戸彼岸あるんやなと思って、それぐらいのレベルで見とったんですよ、車乗りながら。
はい、
それが熊野桜やったんですね、どうもね。
はぁ、
うん。まあ、勝木先生という、まあ、桜の大家がいらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、その人が熊野桜っていうので。
はぁ。
発見熊野エンシスっていう学名つけられましたけども、まあ、それが最近で、園芸品種とかね、そういう、はい、今みたいな600、800種類ぐらいの園芸品種は毎年どこかで、まあまあ、どこかのお寺で発見されたりとかね、
はい、
どこかの学校で生えてたんが実は全然他にない桜だったみたいな、そういう栽培品種レベルの、
はい、
発見いうのは毎年どこかで数本見つかってます、
はあ、はい、じゃあそれはまだまだこれからもどんどん
発
見されると、
あるでしょうね、はい
は
い、
はあ、
発見されるしどんどん作られていくし、
うん、作られていく、はいはい、やっぱりその作るっていうのは何かこう作りたいという思いで、まあ、多分ね取り掛かられるんだと思うんですけど、結構新種を作るっていうのは難しいことなんですよね。
そうですね、やっぱりこうなんていうか人の手をかけて例えば剪定しやすい桜を作ったりとかね、うん、
はい、
花つきが良くていっぱい花をつけるやつを作ったりとか、
うん、
あるいはすごい早咲きの桜を作ったりとか、
はい、
それは全部まあ人が目的を持って交配して作っている、
うん、
まあ、そういった桜は当然ありますね。
うん、西宮にも西宮ブランドの桜があるんですよね。
ありますあります、
はい、
で、まあ、それで言うと宿川前桜いうのも、今別に寒桜っていうのも、まあまあ宿川前桜は自然に落ちた種の中で出てきたものなんで、まあ、人が交配したもんではないんですけどね。で今津紅寒桜は大東公園に生えてたんですけど、70年ぐらいになるんで、あの公園も、
はい、
それぐらいから多分あるんやろうけども、それって自然に生えてきたのか、
うん、
なんか寒桜の品種として持ち込んだのが全然違う寒桜だったのかいうのはもう全くわからないんですよ。
紅
寒、今津紅寒桜とかいうのはね。
ほう、はい、でも今なんかその酵母をお酒作りに生かしてらっしゃるんですって、
はい、
なんか
大関さん、あ、そうね、大関さんは、はい、今津紅寒桜でもうほんま歩いて近所すぐのところにある公園なんでね、その花の工房で桜道っていうねお酒、はい、作られて発売されて、僕も去年はいただきましたけども、
はい、
今年は飲んでないですけど
そうですか、じゃあこれからですかね。
そうですね
まあお花見にはね本当にぴったりですよね、
はい、
ねえ、そうですか。でなんか博士課さんもなんか新しい品種の、
はい、
なん工房
桜なんかしだれ桜で、
はい、
の工房で作られたっていうお酒、うん、
花言葉とか
花言葉ですかね、
いうお名前だそうです、はい、でなんか今年のね蔵開きでこれ初披露 で、
あ、そうなんですか、
めちゃめちゃ人気やったらしいです、
なるほどね、
うん、
しだれ桜はね全国にいろんな古木があって、はい、樹齢千年になるようなしだれ桜もいっぱいあってね、で西宮もちょこちょこお寺さんにあったりとか、うん、身内にあったりとかしてますけども、非常に何ていうか神秘的な桜ですよね。
確かにそうです ね、うん、ライトアップされた夜の風景なんかを見るとまさに幽玄みたいな感じ で、
そうです ね、
ね、ちょっとなんかゾクッとするような、はい、ね、美しさですけどね、はい、あれはやっぱりそのちゃんと手をかけて守っていくっていうことはとても大事なことなんですか。
大事ですね、やっぱり樹木全体そうなんですけども、 動物みたいにこの環境嫌だからって移動することできないじゃないですか。
確かにそうですね。
そうなるとやっぱ生えてる環境っていうのをね、やっぱしっかりと変化させないで守ってあげるっていうのが、やっぱりその木が持つ生命力で寿命が当然あるんですけど、まあ、最大限生きていくにはそのちゃんと地面の環境を守ってあげるっていうのが一番大事になると思います。
はい、じゃあそういうやっぱり勉強もやっぱり市民レベルで皆さん、まあ、なさってる方もいらっしゃるんでしょうけれども、もっともっとこう広めていかなきゃいけないみたいなところありますね。
そうですね、まあ、あのお花見だからって言って根元踏まないとかね、
はい、
一番あの根元踏むがいけないんですよね。桜っていうのは土が固まっちゃったらダメなので、
はあ、はい、ね、え、まあ、今は随分、ね、あの宿川の方もそういう点でこう気をつけましょうみたいなことアピールがなされてますけど、昔むちゃくちゃでしたもんね。
そうね、柵が、ね、ない時代もあった。
あの多分つけはね、
はい、
大きかったんじゃないかと思うので、はい、やっぱりちゃんと見守っていくっていう気持ちっていうのはすごい大事ですよね。
そうですね、
まあ、あの西宮といえば笹部先生の、ね、
はい、
まあ、桜コレクションが博士館にもありますけれども、やっぱりそのなんかこう伝統的にやっぱり西宮市と桜っていうのはもちろん鹿ですし、
はい、
なんかものすごく他とは違う強い結びつきみたいなのっていうのが古からあったんでしょうね。
そうですね、だからまあ、うん、昔 の, その西宮の苦楽園とかね、
はい、
ああいうそのいわゆるその早い時期の、まあ、避暑地開発なんかで生まれた場所なんかには、うん、やっぱりあのその開発に先んじて桜を植えられてたりとかして、結構今でも古木がいっぱい残ってますよね、町の中にね、まあ、そういう分ではあまりこう西宮は桜という意識はなく、まあ、桜をあのそういうところに植えたっていうものが今資源として残ってるんだなという感じはするんですけど、
うん、桜の寿命っていうのはどれぐらいあるんですか。
あの一般的にソメヨシノってね60年とかいう方がいらっしゃるんですけども、うん、あのソメヨシノなんて60年では当然枯れなくて、弘前の方行くともう130年にならんとするような、まああのソメヨシノもあるんですよね。だからまああのだんだんやっぱり60年過ぎると病気にもかかりやすくなるし、あの環境の変化にもちょっと対応できなくなって弱ることはやっぱあるんです。でまあそのそういったソメヨシノをこう若返らせるために一番やっぱりあの手っ取り早い方法というのは、あの根っこを若返らせてあげる。そうなると木自体はすごい生き生きとしてきますので、
え、根っこを若返らせるって、はいはい、どういうふうにしたらできるんですか。そんなこと
こう、ね、空洞になった桜 の, あの中にはですね、はい、その細い根っこがいっぱい出てるんですよ。空洞の中に、自分の空洞の中に自分の養分を吸うように出てる根っことかがあるんですね。
え、根っこって土の中にあるだけではなくて、はい、その上のところ
上空が整えば幹の中にも出てくるんですよね。で弘前なんか行くと、その、まあ、先ほど言ったような古い桜は、うん、そういったあの根っこを地面まで上手に誘導してあげると、
はい、
その根っこがやがては幹のように太くなって、
うん、
であの、まあ、その根っこが若々しいもんですから、
はい、
根っこによって吸収されるあの養分でまた桜が若々しい枝が出てくるというね、うん、
まあ、アンチエイジングですかね。
そうそうそう、人間もそうやったらいいんですけど、
どっかにあの根っこをこうね、かちょっと新しいの、
ね、足のあたりね、
ちょっと変えてみようかみたいな感じだといいんですけど、ね、あ、そういうやっぱり手をかけて見守っていかなきゃいけないっていうところがやっぱあるわけですね。
先ほど言ったように、まあ、手をかけるのが一番いいんですけど、うん、もうそれができないんであればあんまり環境を変えてあげないっていうことですよね。環境を変えるとやっぱり、うん、それに年取ってくる桜については対応できなくなるので、
はいはい、
まあ、周りにその桜をこう圧するような、例えば木が周りに生えてきて日陰になったりとか、あるいは、まあ、まあ桜より元気なものが桜の横からぐっと生えたら、うん、当然桜ってまあそれ一つで弱るっていう可能性も出てくるので、まあ、できるだけその手をかけてあげられないんであれば、
うん、
まあ、環境をあまり変えないっていうのがやっぱり一番大事なのかなと思います。
でそういうふうにしてれば本当にあの寿命はどんどん伸びていって、
はい、
100年とか、
はい、
それをもっと越すような長生きをしてくれると。
そうですね、ソメヨシノなんてだから何年生きるんでしょうね。そういう意味では分からないですよね。
は そうですね、
はい、200年ぐらい行くんちゃうかなと僕は思うんですよね。
そうか、その多分じゃあどんどんその年数はこれから伸びていくかもしれないという、はいはい、はあ。でもそういったまあ桜っていうのはすごく身近にあるね花ですし、でしかもなんかこう武士道とかねとオーバーラップしてきたり潔とかね、日本人ってとっても好きですよね桜のことね、はいはい、だからその桜を使った町おこしだったりとかそういったものに取り組んでらっしゃるエリアっていうのもたくさんあるんですよね。
ありますよね。
うん、
だからまあそれが今ソメイヨシノだけじゃなくて地域オリジナルの桜で盛り上げようとかね、
は
い、まあ、まさにあの先ほど言った河津町の河津桜もそうですし、
はい、
伊豆半島行くともうその町町のご当地の桜っていっぱいありますよ今は。あの伊豆問いに行くと伊豆問い桜もあれば、
はい、
あの小室桜とかね、伊東桜もありますしねもうそれぞれのその町町で、
はい、
修善寺に行けば修善寺神桜もありますし、
それはそれぞれその花の色だったり花びらの形だったりいろんなものが違うんですか。
若干形質は違うんですけど、うん、見分けるの難しいですよやっぱり
プロじゃなきゃわからないんでしょうね、うん、
難しいです。
はあ。でもじゃあそれだけ種類もどんどん増えていってるわけだし、はい、でもそういう花を見にやっぱりいろんな方も訪れるということで、それがまあ町おこしにもつながっていくと。
そうですよね。
うん、なんか可能性は結構すごい広そうですね。
で、あの今だからソメイヨシノもね、
はい、
やっぱりそのまあこれ人の都合でそうなっちゃったんですけど、
はい、
やっぱりあの天狗病という病気になったりとか病気にかかりやすいっていうのもあって、うん、あの神代アケボノっていうね、
はい、
新しい材料に変えよう言うて、東京の方ではもう急速にソメイヨシノから神代アケボノとか、
はい、
小松乙女とか。
ま
あ、これはあのソメイヨシノの、あの、なんていうか仲間なんですけどね、
うん、
あの性質が強いでちょっと色の濃いような、
はい、
まあ、そういったものに置き換えていくような動きもあります。
へ、
まあ、ソメイヨシノがなくなっていく可能性なんかもね、
それはちょっと寂しいですね。
寂しいですね。
はい、
僕はソメイヨシノはソメイヨシノの良さっていうのはあると思ってるので、うん、
ねえ、うん、まあ、これからが西宮は桜のシーズンを迎えるわけですが、はいはい、あの藤原先生の特におすすめのスポットっていうとどこなんでしょうか。まあ、いっぱいあって
西宮ですか。
はい、
西宮でした。やっぱ宿川でしょ。
宿川ですか、
ね、うん、宿川ですし、
はい、
あの向こう側のちょうど、あれはね甲子園口のあたりなんですけど、
はい、
2号線から北のところのね、
うん、堤のところに
向こう側桜堤回廊の起点の日があるところから北側のエリア、
はい、
ものすごい綺麗ですよね。
うん、観音寺も綺麗なんですか。
観音寺も綺麗ですね。観音寺はね実はね一本あの寒桜があるんですよ、
はい、
それがもうちょっとしたら咲くと思うんですけど、だからあの一本の寒桜なかなかあのないのでね、
うん、
珍しいので、
はい、
まあまあ観音寺に行けば神田桜ねこれから見られるのかなと思いますけど。
じゃあもうなんか本当にワクワクする桜の季節がもう間もなくということ で、
ね、
はい、またあのねいろんな機会を見つけて、はい、桜のこと、それから緑のこと、はい、森のこといろいろとまたお話を聞かせていただきたいと思います、はい、というわけで今日は樹木医の藤原隆之さんにお話を伺いました。どうも本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お世話になりました。さて来週第5回3月4日放送は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんに登場していただく予定でございます。ということでね、どうぞお楽しみに。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。